それでは、聖書の朗読をいたします。今日の聖書の箇所は、新約聖書ローマ人への手紙、9章、1節から5節です。新約聖書ローマ人への手紙、9章、1節から5節です。私はキリストにあって真実を語り、偽りを言いません。私の両親も、聖霊によって私に対し証ししていますが、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて、呪われたものとなってもよいとさえ思っています。彼らはイスラエル人です。ことされることも、栄光も、契約も、律法の授与も、礼拝も、約束も、彼らのものです。父祖たちも彼らのものです。キリストも肉によれば彼らから出ました。キリストは万物の上にあり、とこしえに褒むべき神です。アーメン。先週まで、何度かに分けて見てきた8章のところは、ローマ人への手紙全体の中で、クライマックスのような部分になります。パウロが手紙の最初のところで、伝えたいと願っていた福音については、8章までのところで、一応の区切りがつけられたと言ってもいいでしょう。福音というのは、良い知らせ、喜びの知らせという意味の言葉です。具体的には、イエス・キリストの十字架によって明らかにされた、神様の無条件の愛に関する知らせです。私たちがしっかりと神様の方を向いて、良いことを行って立派な人間になったら、神様から合格点をいただいて愛されるというような知らせではありません。神様から目を背けている私たちを、悪いことをしたり、心の中で妬んだり憎んだりする私たちを、社会の中で役立たずのようにみなされたりすることもある私たちを、神様はそのままに愛し受け入れていてくださるという、そのような知らせです。だからこそ、その福音を信じ受け入れた私たちは、その神様の愛から決して引き離されることがありません。私たちは自分の固い決心や努力によってではなくて、神様の無条件の愛に支えられながら、神様の民として生きるということです。これがイエス・キリストの福音によってもたらされた救いの中心です。今週から順番に見ていきますが、9章からはテーマが新しくなります。そのテーマは、パウロの同胞、パウロから見れば同じ民族の仲間であるユダヤ人たちの救いに関することです。パウロは9章から11章までのところで、自分の同胞であるユダヤ人たちの救いにスポットを当てています。8章までとはちょっと雰囲気が異なります。しかし、だからといって、9章から11章の内容が、8章までの内容と関係がないのかといえば、決してそういうことではありません。関係がないどころか、むしろ大いにあると言った方がいいのだと思います。パウロにとって、ユダヤ人たちの救いに関する問題は、ローマの教会の人々や、現在の私たちに福音を伝えていくためにも、決して素通りすることができないということです。今日は、パウロがユダヤ人たちの救いについて語り始める最初の部分、9章の1節から5節のところを見ながら、神様の御声に耳を傾けていきたいと思います。 でまず、1節から2節を改めて見てみたいと思います。私はキリストにあって真実を語り、偽りを言いません。私の両親も聖霊によって私に対し証ししていますが、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。パウロはキリストにあって真実を語り、偽りを言いませんと言っています。真実を語る、偽りを言わない、両親も証ししているというのは、なんだか大げさな感じがしないでもないですが、パウロは大きな悲しみがあり、心に絶えず痛みがあると言っています。そしてそれは、肉による自分の同胞たちのことについてということになります。次の3節を見てみます。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなってもよいとさえ思っています。パウロはユダヤ人です。そのパウロが肉による自分の同胞と言っているのは、自分と同じ民族であるユダヤ人たちのことです。パウロにとっては自分の兄弟たちとも言える人々です。そしてそのユダヤ人たちのことで、パウロには大きな悲しみと絶え間ない痛みがあるということです。どうしてでしょうか。今日の本文の中には直接的な書かれ方はしていませんが、それはユダヤ人たちの多くが主イエス・キリストを信じ受け入れていなかったからです。パウロは自分の同胞であるユダヤ人たちの多くが主イエス・キリストを信じ受け入れていないことで心を痛め悲しんでいたということです。パウロはユダヤ人たちに何とかしてイエス様を信じてほしい、イエス様の救いの恵みに預かってほしいと願っているということです。パウロにとってのユダヤ人、それは日本人にとってはやはり日本人ということになるのだと思います。そしてその日本人というのはなかなかイエス様を信じようとしません。関心を持ってもらうことさえ難しかったりします。どうでしょうか。私たちはなかなかイエス様を信じてくれない、そんな日本人たちを見ながら大きな悲しみや絶え間ない痛みを持っているでしょうか。日本人だけではなくて身近に関わっている人々がイエス様を信じてくれない現実に直面しながら大きな悲しみや絶え間ない痛みを持っているでしょうか。あるいは悲しみや痛みを感じながらもなかなか乗り越えることのできない大きな大きな壁の前で最初から諦めてしまっているということはないでしょうか。さらには、信じない人々のことを批判したり、物分かりの悪い連中として見下したりしているようなことはないでしょうか。パウロは、同胞のためなら私自身がキリストから引き離されて、呪われたものとなってもよいとさえ思っています。こういうふうに言っています。キリストから引き離されるというのは、神様の愛から引き離されるということです。神様の民でなくなって、神様の救いから漏れて、神様から呪われたようなものになるということです。どうでしょうか。イエス・キリストによる救いの恵みを経験した人にとって、救いの喜びを知っている人にとって、神様を愛する人にとって、その 救いから漏れるというのは考えられないことなのではないでしょうか。イエス・キリストの恵みによって救われた喜びを知っている人にとって、自分から望んで救いが取り消されても構わないなどというのはありえないことです。そうであるにもかかわらず、パウロは自分の同胞のためならと言っているのはどういうことなのでしょうか。それはパウロがそれほどに彼らのことを愛していたということではないでしょうか。パウロは誰よりも一生懸命に福音を伝えようとした人です。最初はユダヤ人たちに対してでした。しかし、多くのユダヤ人たちはそのパウロの語る福音を受け入れようとしませんでした。ユダヤ人たちに福音を伝えるパウロの働きは成功ではなくて失敗の連続でした。しかし、パウロはそんなユダヤ人たちを決して見下したり批判したりはしていません。自分の語る福音を受け入れてくれないユダヤ人たちを見下したり批判したりするのではなくて、愛しているということです。自分が彼らの代わりに救いから漏れてもいいとさえ思うほどに愛しているということです。だからこそ心を痛めて悲しんでいるということになるでしょう。どうでしょうか。私はパウロの悲しみと痛みを見ながら、イエス様の福音を伝えるというのは愛することに他ならないのではないかということを思います。それは救いを得るための秘訣を教えることではありません。その秘訣を相手に納得させることでもありません。納得してくれない相手を見下したり批判したりすることでもありません。そうではなくて、愛するということに尽きるのではないでしょうか。イエス様が私たちを愛してくださったように、愛することに他ならないのではないでしょうか。逆に言うと、愛することなしにはイエス様の福音は届いていかないのではないかということを思います。イエス様の福音を語る私たちがいつも問われているのは愛なのではないかということを思います。イエス様が愛してくださったように愛するということです。毎週日曜日の礼拝でイエス様の十字架を見上げながら、イエス様の愛に満たされたいということを思います。イエス様から愛されているものとして、イエス様が愛してくださったように愛するものにならせていただきたいということを思います。そしてその愛の中でイエス様の福音が届けられていくことを心から願います。続けて今日の本文を見ていきたいと思います。4節5節を見てみたいと思います。彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も律法の授与も礼拝も約束も彼らのものです。父祖たちも彼らのものです。キリストも肉によれば彼らから出ました。キリストは万物の上にあり、とこしえに込むべき神です。アーメン。パウロは、彼らはイスラエル人ですと言っています。彼らというのは、パウロの同胞であるユダヤ人たちのことです。そのユダヤ人たちのことをイスラエル人と呼んでいます。パウロは8章までのところでずっとユダヤ人という言い方をしてきましたが、ここではイスラエル人という言い方をしているわけです。そして 11章までのところでイスラエルという言葉を何度も使っています。どういうことでしょうか。パウロはどうやらユダヤ人たちをただ単に自分の同胞として見ているだけではないようです。自分の同胞としてだけではなくて、イスラエルとして見ているということです。それではイスラエルというのは何でしょうか。それは旧約聖書の中で神様の民とされた人々に与えられた名前です。神様に選ばれて、神様からご自分の民とされた人々に与えられた名前、それがイスラエルでした。そしてその神様の民として選ばれたのがユダヤ人たちだったということになります。パウロがユダヤ人たちのことをイスラエル人と呼ぶとき、そこに込められている意味は、彼らが神様の民だということになるでしょう。ユダヤ人たちは神様からご自分の民として選ばれた人々だということです。そして問題は、そのユダヤ人たちの多くが主イエス・キリストを受け入れないでいるということです。パウロはイエス・キリストのことを万物の上にあり、とこしえに褒むべき神と言っています。イエス様というのは神様ご自身だということです。しかし、その神様からイスラエルという名前をいただいて、神様の民とされているにもかかわらず、その多くが神様ご自身であるイエス様を受け入れないでいるということです。それどころか、イエス様を救い主として信じ受け入れて、新しく神様の民とされた教会の兄弟姉妹たちを苦しめたりもしているということです。これはどういうことなのでしょうか。神様がユダヤ人たちをご自分の民として選ばれたことは、神様の見込み違いだったということになるのでしょうか。ユダヤ人たちをご自分の民とされた神様の選びそのものに、そもそもの問題があったということになるのでしょうか。あるいは、ユダヤ人たちが神様の民として選ばれたことは、彼らが神様ご自身であるイエス様を受け入れないことで、取り消されてしまったということになるのでしょうか。そしてそうだとするならば、神様の救いというのは、結局のところは神様の恵みによって与えられるものではなくて、やはり自分たちの努力で勝ち取らなければならないものであり、守らなければならないものだということになるのでしょうか。神様の愛は無条件のものではなくて、条件付きのものだということになるのでしょうか。誰も神様の愛から私たちを引き離すことができないのではなくて、私たちの方で神様の愛に必死にすがりついていかなければならないということになるのでしょうか。いずれにしろ、多くのユダヤ人たちがイエス様を受け入れようとしていないことは、パウロの語る福音にとっては大きな問題です。福音を根本から揺るがす問題だと言ってもいいでしょう。そしてだからこそ、それはユダヤ人たちの問題だけではなくて、イエス様を信じて神様の民とされている私たちの問題でもあるということです。なぜなら、神様の民として選ばれていたユダヤ人たちの救いが、不確かな自分たちの努力にかかっているのだとするならば、イエス様を信じて神様の民とされた私たちの救いも、同じように不確かな私たち自身の努力にかかってくることになるからです。ユダヤ人たちの救いの問題は、 まさに私たち自身の問題でもあるということです。今日の本文からは外れますが、9章から11章までの全体のところを見ていくと、パウロは神様がご自分の民として選んだユダヤ人たちを決して見捨てられたのではないということを言っています。神様は御子イエス・キリストを受け入れようとしない罪によってユダヤ人たちを見捨てられたわけではないということです。むしろその彼らの罪をも用いてご自分の救いの計画を推し進めておられるのだということです。あるいはすべてのことが共に働いて益となるようにしていてくださると言ってもいいのかもしれません。いずれにしろ神様はその無条件の愛によって私たちを支えていてくださるのであり、私たちの救いに最後まで責任を持っていてくださるということです。ユダヤ人たちの問題については来週以降の礼拝の中で続けて見ていきたいと思いますが、今日のところは彼らを神様が変わることのない愛によって支えていてくださることを覚えて終わりたいと思います。そしてその同じ神様がイエス・キリストによって神様の民とされた現在の私たちをも支えていてくださることを確信したいと思います。何によっても引き離されることのない愛の中に受け入れられていることを覚えたいと思います。だからこそその自分を愛し同じように愛されている周りの人々を愛していきたい、そのようにも心から願います。最後に一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今週もこの礼拝の中であなたの御声に耳を傾けさせていただきまして、心から感謝をいたします。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなってもよいとさえ思っています。パウロは、一生懸命にあなたの福音を伝えようとしました。そのあなたの福音の素晴らしさのゆえに、その福音を一生懸命に伝えました。しかしながら、それは必ずしも誰もが受け入れてくれるものでもありませんでした。特に自分とパウロと同じ民族であるユダヤ人たちは、イエス様を拒み、パウロを拒みました。そうであるにもかかわらず、パウロはユダヤ人たちを愛して、彼らがイエス様を信じて救いに預かることを心から願い続けました。私たちはどうでしょうか。同じ仲間が、共に生きる人々が、なかなかイエス様を信じてくれない、そのような状況の中で、私たちは愛しているでしょうか。なかなか福音が伝わらない状況の中で、イライラしたり、逆に怒ったり、批判したり、見下したり、そういうことになっていたりすることはないでしょうか。福音を伝えるというのは、愛することだということを思わされます。どうぞ、愛する者とならせてくださいますように。愛して福音を伝える者とならせてください。福音を伝えていく中で、ますます謙遜に愛する者とならせてくださいますように、お願いをいたします。どうぞ、今、あなたのその恵みによって、あなたによって選ばれて、あなたのものとされているこの私たち、いろんな問題の中で揺さぶられることが多いと思いますけれども、 私たちを選んでくださって、愛してくださったあなたは、決して私たちを離すことのない方であることを、私たちは今日もまた改めて確認させていただいています。感謝します。どうぞ、そのあなたの愛に支えられて、今週も、また新しく使わされていくことができるように助けてください。お願いをいたします。あなたのその決して引き離されることのないその愛の中で、あなたを愛し、自分を愛し、そして隣人を愛するものとならせてくださいますようにお願いをいたします。感謝をして、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。